11月15日付の日本経済新聞です。フィリピンモールに試練。コロナ禍でネット通販への移行も加速ということで、まあこれは当然の流れかなっていう感じがしますね。
うん、そうなんだけど。本当ね、東南アジアとか、やっぱりショッピングモールっていうのが本当の憩いの場っていうかね、みんなが集まる場所だったんですね。
はい。
で、ほら、フィリピン結構暑いでしょ。
暑いですね。
暑いから、うん、そのショッピングモール行くとエアコンが効いてるっていうことでね、何も買わないけどショッピングモールに人がいっぱいいたわけよ。
まあ、涼みに行くっていう感じですね。
そうそう、うん、涼みに行くっていう。まあ、そういうところでもね、やっぱり、みんな食事とか結構ね、レストランとか混んでたんだけど、
はい。
で、実際にちょっと今、自分フィリピンいないんだけれど、まあ、マネージャーからのね、報告とかでショッピングモール、ガラガラだっていうことなんだよ、今。
そうですね。で、
一時、そのテナントに対して家賃、ね、まあ、フリー家賃みたいな形をやってたんだって、どうしても。
はい。
ね、集客もできないだろうから、っていうことで。それで、フリー家賃が、を、が辞めた瞬間に、もうみんな撤退だって。だからもう、廃墟なんだって。その、例えば、本当自分がね、いた頃って、もう、ね、ほとんどのテナント入ってたよ。
いや、僕も横村さんの、
うんうん、
ね、スービック行かしてもらって、で、うん、近くに、アエラモールでしたっけ、ね、
そう、アエラモール。
ね、
だから SM の方も、その、なんていうか、テナントが入ってるところが撤退してるっていうね。
はい。
だから、どっちの方も、その、テナントが消えてると。だから SM の、その、単体なところだけは、まだいるけれど、テナントの部分は、もう全然っていうか、
へ
え。それだけ、その、なんていうのかな、ショッピングモールという、この文化自体がなくなってきてるということだよね。
そうですね。
東南アジアにおいてね。で、ね、言って分かったと思うけど、すごい人だったでしょ。
いや、そうですよね。うん。
うん。これが、今本当だからいない、人もいない。そして、その、店舗もないと。だから店舗がガラガラ。はぬけ、言っていうのも、なんていうのかな。普通は歯があって抜けてるのがあるっていう形だけど、逆なんだよね。
うん、
だから歯がないところがあって、数本歯があるみたいな感じなんだね。だからそのくらい店舗っていうものがダメになって、そして飲食店とかももうやってられないっていう感じで出てくるでしょ。
はい。
だから、なんていうの、飲食店もデリバリーをやるぐらいでしょ。で、結構飲食店とかその店舗やるってなると、設備投資も結構かかるわけよ。内装やったりとか。
そうですね。
特に飲食店は設備投資かかるから、自分も前やった時に、いくらかかるの？もう、2000万近くかかるよね。その、一回一つの店舗やるってなると。
まあ、内装から全てですね。
そう
ね、
うん。そう、内装から在庫から何からとかね、はい。いう感じで。そのくらいやっぱりかかるんだけど、そういったものも、ね、まあうちは結構かけた頃だけど、かけなかったら、かけなくても1000万はかかるから。
はい。
だそういうのがあるから、やめるにやめられないっていうふうに普通は思うんだけど、もう客が入らないからやめざるを得ない状況になってる。で、そういったところはデリバリーとかで、まあなんとか対応してるとか、ね、言ったんだけど、デリバリーも、そんなに今広がってない。
はい、
で、一時は、その、なんていうのかな、その、まあ、OFW の仕送りとか、そういったのが、まあ、OFW ってのは出稼ぎね、出稼ぎの仕送りでなんとかやってたんだけど、今もう OFW も帰ってきちゃってるから、
はい、
もう、生活も厳しくなって、今までは買い物行けた、自炊もしてたっていうのが、自炊もできないぐらい厳しくなってるってことだったね。
そうですよね。
だから今フィリピンすごいちょっとひどい状況だね。
いや、もう雇用も生まないし、うん、ね、経済も回らないし、ね。
そう。そしてね、一番ひどいのはね、役人だね。もう頭悪すぎっていうくらい。
役人。
なんだけど。うん。フィリピンの役人が、ようやくその投資ビザっていう方を、投資ビザは入れるようになったんだよね、フィリピンに。はい、 入れるようになったんだけれど、まあそれもやっぱ書類がすごいわけ、一連の書類が。ね、そして入れないのは、労働ビザなのよ。
ああ、そうですか、うん。
そう、その工場とかでは、ね、その投資ビザの人たちじゃないわけ、労働ビザの人たちばっかりなんだよ、その、例えば日本人でもそうなんだけれど。
はい。
で、外資系企業の社員、まあ日本人駐在員っていう方。
うん。
彼らが、普通ローテーションがあるんだけど、帰れないんだよ。
いやー、かわいそうですね。
うん。ほんとかわいそうで、それで、それでもなんとの、どうしてもっていう形で帰る人たちがいると、減るわけよ。
うん。
社員が。
はい。
で、やっぱりこれどうしても、例えば家族の不幸だとか、いろんなことがあるわけじゃない。
はい。
それで、そういう時にはもう帰るという形、一回帰るともう二度、ね、入れないわけでしょ、これ。
そうですね。うん。
ね。で、入れない。で、入れないとなるとどうなるかというと、大体その中隊員っていうのは LINE の監督をやるわけ。
そうですね。
ね。そうすると LINE の、LINE が一本なくなるわけ。
うん。
なくなるっていうことは労働者が減るわけ。ね。だからフィリピン人の雇用が減るわけ。
うん。
だから、その、なんていうのかな、なんで労働ビザを緩和しないのかっていうぐらいおかしいんだよね、本当に。そこのところ。
ああ、そうですよね。
だから、知った通り、ね、フィリピン人になんか仕事やらせても、もう管理してなければ遊び出すのが普通なんだから、本当に。
管理者超重要ってことですからね。
すごい重要なのよ。それも外国人じゃなきゃいけない。だから、フィリピン人の管理者にすると何が起こるかっていうと、そこで慣れ合いになって、大体盗みやるとかになるわけ。だから必ず外国人の管理者が必要になってくるわけ。だから、そういうところが分かってないっていうのかな。本当に。それで、なんていうのかな、LINE が減る。LINE が動かない。労働。だから失業が増えるみたいな。悪循環にもなってる。
はい。
だから、これ、いつ労働ビザ緩和するのかっていう感じだよね。だから、普通、ね、仕事で来てる人たちだから、別にいいわけじゃない、労働ビザなんて。
いいはずですよね。
うん、ね。だけど、それは、受け入れないっていう形
で、役人が そこまでのその先の経済を全く考えてない、
ね。そうそう。だからそんな数は多いわけじゃないんだよね。
はい。
労働者って、うん、で数がだからそうすると例えば技術者とか必ずそのねいなきゃいけないんだけどその技術者がいなければ例えばなんていうのかなラインで機械が壊れたとなったら技術者呼んでやるわけじゃないですか。
はいはい。
日本から技術者が来て、それを直していくっていうのはよくあるわけよ。だからそれもできないわけ。っていうことは壊れたままほったらね、そのままなるわけよ。だからそれが、じゃあ普通の管理者がそれができるかってね、ね、ズームでやることもできるかもしれないけれど、完璧にはならないよね、やっぱり。技術者じゃないと。はい、そういうところはね。で、こういう、なんていうの、そうすると生産性がどんどん落ちていく。すごく今ね、その、フィリピンの場合はどちらかというと人災のところが多いよね。
いやー、まあそのね、役人の問題もありますしね。だそれだからこそ、その、ショッピングモールとか、小売店とか、その対応とかっていうものも、まあ進んでない結果ですね。そうそう。
だってこれ労働者が減るわけだから、労働者が収入なくなるわけよ。
はい。
だから、今までの、なんか雇用の数がどんどん減ってるわけよ、企業が。なんで減らしてるって言って、その、企業は生産したくても生産できないっていう状況になってる。
いや、凄まじいですね。
だから、その、なんていうかな、すごい、本当まだ日本は対応がまだできてる方で、ね、ね、フィリピンに比べれば。で、これで今台風とかの被害も来てるから、かなりちょっとフィリピン経済を落ち込むかななんていうふうに今見てるわけよ。
そうですね。ちょっとこの先もね、まあ、やっぱフィリピンの国家破綻っていうところもね、やっぱり踏まえてね、やっぱ考えなきゃいけないところですかね。
うん。だから十分それはあると思うし、はい、その、まあそういったところから、そのなんとかな、緊縮とかそういったのも世界中に波及する可能性はあるよね。
はい。わかりました、うん。はい。まあということでね、まあ今後の、まあ、フィリピン経済ですね。どう、まあ、傾いていくのか、それもね、ちょっと注目しながらですね、見ていきたいですね。
はい。